ンディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。大型バスに乗って家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。
A コープ待望のニューアルバム漆、ムーンスプリングレコードより絶賛発売中。はいさーい。
はいさい、どうもどうも。
さあ皆さん、1週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。はるちゃんです。
大ちゃんでございます。
さてさて、4月もこの前始まったって言ったらもうあと2週ということで、ね、もう1週間ぐらいか、でございます。ね、
あの時は新年度明けましておめでとうございますなんて言ってたのに、もうあれだね。その感じはないね。
ね、新規って僕たちもね、はいはい、いろんなことがありまして、つい先日なんですけれども、大ちゃんと僕の共通の友達が結婚式をね、はい、披露宴を挙げまして、なんと春ちゃんと大ちゃんが二人で司会を務めさせていただきました。
はい、
なんていうかね、こう手作りなよくあるホテルの結婚式、あれもあれで ね、あれも素晴らしいんですけれども、うんうんうん、今回は会場の手配から何からね、全部僕たちで手作りでやってみようということで、うん、本当に手作りいい意味でね、こう僕たちが普段こう生活している延長線上に普段をギュッと集めた素晴らしい結婚式になって
ね、とっても良かった。なんか2人で司会しててもキャンディートーク感も出ちゃった。ただちょっとね、結婚式ということで、そうそう、また普段のこの感じとは違うのをお出しできて良かったのかな。
ね、なんかこう人が目の前にね、こういうラジオじゃなくて人が目の前にいる状態で何かを伝えるっていう、またね、普段の仕事と違った新鮮味も ね、あってね、
なんか僕
も何回かやらせてもらったんだけど、今回でまた新鮮な感じで。
そういえばね、春ちゃん結婚式の司会はもう数回目って。
数回目。そう。もうちょっと全員友達なんだけれどもね。うん、
職業ではございます
ね。絶対俺はできないかな。知らない人の結婚式は祝えないかな。
そうだね。でもすごいいい経験させていただいた。そ
う
そ
うね、本当に皆様のね、おかげで、はい、普段こうやってね、こうラジオでもそういうのを伝えられたらいいななんて思ってますので、ぜひぜひ皆さんお便りでキャッチボールしていこうね。
読めるやつね。
よろしくね。さあ、ここで一旦お知らせです。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
改めまして、こんばんは、はるちゃんです。
大ちゃんでございます。
さあ、では大ちゃん、お知らせの方、よろしくお願いいたします。
はい。さあ、皆さん、ご存知でしょう。ご存知でない方もよく聞いてください。
聞いてね。
小春日和からのお知らせです。リスナーの皆さん、朗報続いてますよ。なんと、小春日和の、ご好評につきサービスが延期しております。このキャンディートーク、笑ってマンボウをお聞きの皆様、お店の方でですね、ラジオを聞きましたとおっしゃっていただくと、なんと、ランチタイムのソフトドリンクが無料、もしくは昼飲みもできるお店なんですが、お会計1500円以上の方には 5% 引きという特典、どちらか選んでいただくことができます。特典の併用はできませんのでご了承くださいね。お酒は20歳を過ぎてから安全運転でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、さあ、久しぶりのゲストの紹介、 いきなりだけれどもね、はい、ゲストを紹介したいと思います。ではゲストから、ご本人から自己紹介お願いいたします。
どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
夢を語れ沖縄代表の平塚ダンです。よろしくお願いします。
ダンくん、ダンダン、心惹かれてく。
絶対世代じゃないよね。
全然違います。
さあ、はい、今ねラジオの方には顔が見えないんですけれども、そうだな、ダンくんを説明すると、今日はねチェックのね服着てる。
はい。あと若い。
若い。顔外人。
外人ですね。外人です。
あと、年齢が20。
今年で26になります。
26歳、うん、はい、ピッチピチ僕たちと10歳差か。
そうなんです ね、
16歳やから俺
そっちか、そっちか、
よかった。思った以上の小ネタ、
ね、さあ、ともう一度夢を
語れ語れっていうお店を今度出すことになりました。
はい、はい、それはどんなお店なんでしょうか。
夢を語れ沖縄はラーメンを出すんですけれども、うん、我々が提供するのはラーメンではなくて夢を語る場所、
うん、夢を語る場所がたまたまラーメン屋
さん、そういうことです。なので夢を語るラーメン屋さんを僕は今度琉球大学の北口出て徒歩10秒のところで出します、
うん、北口徒歩10秒、
北口徒歩10秒
でスキップだったら、
スキップだったら
2秒
8歩ぐらいですかね、
大幅
スキップ早いもんね。
ねえ、まあ今ね、まあ、紹介していただいたんですよね、はい、ハホリね、今回はね約1時間もありますので、ね、はい、もう語っていこうと思うんですけれども、はい、まずその夢を語れプロジェクトっていうのは、はい、どういう形で始まったんですか。
夢を語れプロジェクトというのは、うん、まず創始者の方がいて、うん、西岡剛という方がいるんですが、滋賀県出身の方がいて、
剛さん、は
い、
滋賀県の剛さん、
滋賀県の剛さんですね、うん、ペンネームみたいですね彼が東京のいわゆる二郎系ラーメンで修行した後に、うん、京都の方に行き、うん、京都で、独立をして、うん、そのお店がラーメン荘夢を語れというお店だったんです。そこは夢を語るのをメインではなくて、うん、そういうお店にはしたかったけれども、うん、並んでる間にみんなが、うん、夢を語れって書いてある横の店、うん、ちょっとお前夢なんだよってちょっと小づく感じの列の時にみんなが夢を語ってるっていうのを目指してたっていう、って言って、なんだろう、言葉ってハードルがいくつかあると思うんですよ、うん、愛とか、うん、勇気とか、うん、夢って結構、うん、ふわっと言えることがないんですけれども、彼の目的はそこで夢っていう言葉のハードルを下げるっていう、うん、店名にしちゃって、
うんうんうん、
っていうことで、まず京都でオープンさせて、で関西の方で、姉妹店というか、うん、のをどんどんフランチャイズで増やしていった後、全てを独立させて、
うん、
ボストンで、アメリカのボストンで、
バーストン、
バーストン、うん、夢を語れをオープンさせました、うん、
海外にも、
海外にですね、でそこが夢を語るラーメン屋さん発祥の地です。
あ、その内容はね、じゃあちょっともう一旦置いといて、はい、後から聞くとして、はい、もう一回、じゃあなぜそのね、ダン君ね、ダン君がそこに興味を持ったかっていう前に、はい、ダン君の魅力を先にね、
はい、
リスナーの皆さんに聞いてもらった上で、あ、はい、こういう人がこういうきっかけで、
はい、
うん、今こうしてるんだって、はい、そうだな、ちょっとダン君、
はい、
ダン君、
はい、
26歳、
26歳ね、
さっき初めてなんだよね、これはこういうラジオね。
そうなんですよ、ラジオ初めてで、
めちゃくちゃ綺麗に喋れてるよ、
ね、上等、すごい上手、
多分普段通りはるちゃんと喋ってる感じで、
怖い、普段からこのクオリティってこと
このままお茶したよね、
そうですね、お茶欲しいですね、
はい、ね、すごい、もうラジオでなんなんだけど、大ちゃんクーラーつけてもらっていいかな
つけてるの
ちょっと熱くなっちゃって、
ね、まさに夢を語るシーンでございますから、ね、
さあ、まあ、今の冗談なんですけれども、はい、さあ、そうだね、ダン君、僕がね、ダン君と初めて会ったのは、僕とダン君の共通の知り合いが京都にね、
そうですね、
いて、その方はもともと沖縄にいて、
うん、そうです、
もう名前ちゃ本間さんって言うんだけど、
はい、
そうそう、本間さんっていう方がもともと沖縄で飲食店をされてて、
はいはい、
で僕はもう公私混同、公私混同
公私ともに、
公私ともに
仲良くされている公私混同しちゃって、まあしてる
から、まあ、そうですね、
本当にね、仲良くさせてもらってる、うん、素敵な料理人さんがいて、
はいはい、
その方との出会いは僕が前働いてたお店、まあ、飲食店ではあったんですけれども、ヤシガニ、
うん、ああそうだね、
そうそう、うんうん、ちゃんとね、許可いただいて調理するとこまで全部それをしてくれて、はい、だから俺はね、そのヤシガニの人だったのね、その本間さんっていう方は、ヤシガニの人だったの、は
い、
うん、ここ毒あるから危ないよとか言って、
面白い、
そうそうそう、うん、なんか腹を裂きながらね、こうやって見てたんだけど、うんうん、ね、その方がね、京都にご結婚されてかな、
そうですかね、
ね、そうですね、うん、素敵な方と、はい、京都出身の方とね、出会われて、沖縄で、それで その方と一緒にね、今京都に行かれて、その時にダン君と知り合ったんだね、
そうですね、
本間さんはね、
そうですね、うん、また僕の共通の知り合いが そこの本間さんがやってるバーに通っていて、うんうんうん、もう毎晩行ってると、
はんはんは
んで沖縄出身だからダンさんすごい合わせたいって言って紹介してくれたっていう感じです、
ね、ああそうなのね、う
ん
う
ん、紹介の紹介でここもまたつながってみ
た
い
な、つながったんだね、
なんかもうそんなね、だからあのこの僕からダン君でしたらね、もう気の気あった中ではないんですけれども、本当に魅力のある男性でね、おそうだな、俺から、はい、そうだね、自分の魅力語ってくださいってなかなか言えないよね、
言えないですね、
俺らは言えるんだけどさ、
すごいですね能力欲しいです僕も。
言えるよねだってね自分の、う
ん、何何魅力？
自分の魅力を
超出せる。
すげえ。まだまだですね。あと10年かかりますよ。
いいのか悪いのか知らないけどね。
うん、まだ僕らも分かんない答えは。
ただ言えるだけ自分のいいところ。はい、そうだね、ダン君のいいところは初めて会ったのに初めて会った気にさせない、やっぱりこう人を引きつけるところがね。
そうですか。
うん、あってもちろんまあ俺からしたら未熟なところは
たくさんあります、ね、
どうだろうね、たくさんとか分かんないけど、ただ自分が26歳の時に比べたらすごいちゃんとはっきりなんかものを考えられる、すごい単純なんだけどさ、なかなかみんなってさ、
ね、
嫌なことされたらさ嫌じゃん。
嫌です。
でもそれをしちゃうのが人でもあったり、
そうです ね、
ね、
しょうがないですね。
そうけどなんか自分が26の時はまだそこら辺いろいろ未熟だったけど、うん、ダン君は本当に人の気持ちの分かる人だなって、
ありがとうございます。
なんか具体的なね、何かね、こうなんか深い話をしたとかじゃなくてもね、普段こういう会話をしてたらね、とてもね、相槌って大丈夫だよ。
もっと喋ってってことですね。
はい、よくわかったね。そういうところとか、空気を読むんですよこの子は、はい。本当に読めない時は本当に子供みたいに可愛いんだけれどもね。
そうですね。
そうですね。
ただ迷惑をかけてるかもしれないですね。
いやいやいや、これ今魅力を語ってるところだからね。はいはい、ね、そのダン君と会いま。してでとてもねその魅力だけじゃなくてね、その今先ほど紹介してくれた夢を語れプロジェクトということで、はい、また具体的にね最初は何するかっていうところではなかったんだけれども、はい、そのどこだっけ、龍大の北口に、うん、そのラーメン屋さん、夢を語るためのラーメン屋さんを作るということ で、
ね、
じゃあ今度はね、じゃあ今ちょっと魅力を語らせてもらったので、そのなぜ沖縄だったのか、
はい、うんうんうん、そうだね、
なぜ龍大のね近くだったのか、はい、とか、うん、
はい、
そこら辺から聞いていこうかな。
そうですね、うん、まずなぜ沖縄だったかっていうと、うん、僕の、まあ、沖縄大好きっていうのはもちろん根底にあって、うん、もう家族でも来てるし、修学旅行でも来たし、うん、昔付き合ってた彼女が実家がここだったから来てたしっていうのもあって
思い出深いね。
そうなんですよ、何かとつながりがあって沖縄っていう地は、僕ハーフなんですけど、うん、日本人とブラジル人の、
うん、
それをなんて言うんだろうな、沖縄に来た時に文化の混合があって、それこそ日本文化でありますし、琉球文化でありますし、
うんうんうん、
アメリカの文化でありますし、中国の文化、韓国の文化では、うんうんうん、もういっぱいぐわーってなってるのが、
うんうん、
僕に肌であったっていう感じがしましたね、うん
うん、
肌感覚として、あ、ここは混ざってても大丈夫、混ざってても大丈夫っていう言い方もあれなんですけど、混ざってるのが普通である、
うんうんうん、
っていうのをが、
そうだね、確かにそれはね、僕たちほら出身がやっぱり僕は名古屋で大ちゃんが大阪だったりっていうところで、はい、まあ、物珍しいとかそういうことではないんだけれども、そうだね、やっぱり実はね、自分の住んでた名古屋自体はね、いろんな、はい、国の人が住んでたの、
はいはい、
標識とかもね、スペイン語、韓国語ってね、今だと結構多いでしょ。
今
で、ね、名古屋の元からだったの。
ああ、そっかそっかそっか。
工場とかで働いてる、それこそブラジルの人とか。
そう
だ
ね。
俺も初めて仲良くなった外国のブラジルの人だから。
ごめんなさい、今のはね、あの人かなっていうのがパッて出てき
た。知らない人、知らない人だけどね。知らない人だけどね。
また別のブラジル人
が。もともとそういうグローバルな感じっていうのかな。うん、もう、カチャーシーの沖縄 縄でいうとね、カチャーシンのようないろんなものがミックスされた状態っていうのが、はい、すごく自分の中でストレートに混じってきた感じかな。
スッと入りましたね。東京にいて、東京の大田区の方から来たんですけど、
東京もでも結構いろいろ混じってる感じはするけどね。
でもあれだよね、東京っていうのはさ、生活の中にはあんまり混じってないよね。
そうなんですよね。
ね、あの、そうなんや。さ、六本木とかさ、なんかそういう大都市とか行くと外からね来ている外人さんはたくさんいるけどね。
そうか、根付いたものとかではない、
ではないかな、はい、ただ観光地にいろんな人がいるっていうのが東京かな。
そうですね、うん、
その通りですよ。でも沖縄はね、そうだよね、生活の中に
もう、当たり前にアメリカのものとか A1 ソースとか、
そうですね、そうそうそう、
完全英語ラベルのマヨネーズとか、はい、いろいろねあるし、ね、中国中華料理とかも、なんだろう、なんかそういう内地で食べるような中華料理じゃなくて、はい、うん、結構ガチンコのものとかも ね、
あ、そうですね、
普通に食べたりするものね、はい、そういう部分か、
そういう部分が僕にとってはライフスタイルとしてすんなり入ってきましたね。
で、その、まあ、プロジェクト、あ、そのちょっと話変わるんじゃなくて戻ってさ、はい、そのプロジェクトっていうのは、はい、なんて言うんだろう、やりたいですって、それともやれって言われたの？
参加したいとかって言うとやるの？
参加型です。
参加型ですね。
はい。このプロジェクトは47都道府県に今夢を語る場所を作ろうというプロジェクトで、2020年までに。なんですけれども、それで共感した人たちがやりたいですって手を挙げて、その先輩方っていうか、その夢を語りを作った西岡さんでしたりとか、夢を語り京都の方の、オーナーの方が、我々は全部教えるよと、経営の仕方とか全部教えるから、何でも聞いてね、ただ出すのは自分だから、それは自分の力が試される、そこで経営をどんどん学んでいってほしい、経営のノウハウは全部教えるっていうプロジェクトです。
俺も教えてもらおうかな、やめとこうね。
今一瞬ざわざわしてたね、ラジオの様子がね。僕は正直、いると思っちゃった。
いらないと思いますね。大丈夫です。
と思って
。そのさ、やっぱりこう、ね、まあ、今ね、沖縄に来た流れをさ、はい、教えてもらったんだけれどもさ、うん、やっぱりこの、ダン君とね、やっぱりさ、語っててね、やっぱりあった、暖かい、暑いっていうのかな、はい。面白いのね、一緒にどんな、ほら、自分たちさ生きていたらさ、はい、なんかこう決まった未来って約束がないじゃない。
ないですね、
やっぱり、はい、だから未来だからさ。でもこれ語ってるとね、はい、夢を語ってるのかちょっとどうかわからないんだけど、はい、こうさ混乱したいんだよ、ああ自分もとかさ、あ、はい、そうなんだ、それ応援するよっていう、まずこういう会話が気持ちいい、はい、
気持ちいいです、
健康にいい、
すごく心にいいです、
うん、ねと思って、だからそういうのをさらにこう夢をね、集中的にね語っていただいて、はい、素敵な場所を作ろうってことなの。
そうですね、それを、うん、そういう雰囲気の場所を作って、みんなが語りやすい世界にしたいっていう、うんうん、そこまで、そこがゴールですね。みんなが夢を語る世界を作る。
なんかさ、そのじゃあダン君は、はい、もちろん語ってから来てるわけでしょ。
そうですね。
どんな風に語ったの、その時は。
僕の語ってきた経歴ってことですかね。
うん、あ、語って、まあ、そのなんか、ちょっとね、YouTube とかでもね、なんかあの動画とかでも、はい、ちょっと拝見させてもらったんだけど、はい、その、なんかね、集まってみんながなんか輪になって語ってるシーンみたいなのがあったんだけど。
あ、ありましたね。それは多分、4周年か3周年の営業日でしたね。うん、ボストンの方のお店の。うん、で、うん、朝礼があって、うん、みんなで囲んで、うん、今日、みんながやりたいこと、うん、自分のポジションを理解した上で、うんうんうん、営業後にこういう状態になっててほしいっていう目標を語るんですよ、うんうんうん、でみんなそれ知ってるからお互いのサポートができるっていう、
へ
っていうシーンだったかなと。
面白いね。
面白いですね。
どうしてもあと特に日本人ってさ、はい、あなんだろう、察して文化だからさ。
そうですね、ありますね、
うん、そこであの本当に察してさ、うまい具合にあの通過の中っていうか、うん、そういう瞬間もあるし、うん、俺と大ちゃんでもそういう瞬間がたくさんあるし、うんうん、そうでないあの瞬間もあるし、うんうん、なんかでも難しいよね、語ればじゃあそれでいいかってもわけでもないからね、
はい、
う
ん、やっぱ語って結果残して、
そうだよ、ね、
で次の夢を語ってっていう、
ね、応援するにもね、応援できる語りだったり行動がないとやっぱりできないわけだから、
う
ん、
ですね、
うんうん、とかと自分で、まあ、いい意味で自分で責任を、
そうです、自分で、ね、自分の責任をクリアにしてる、
うんうん、
でみんなが応援してくれて、
うん、
あの夢どうなったのって たまに聞かれたりとか、あの夢こうなったんだよってアップデートしたり、うん、楽しいですよ、
ね、26歳の時こんなんじゃなかったよね俺ら。
僕多分今聞かれても超怯える。え、ちょっと待ってくださいね、あの時間ちょっとみたいになっちゃう。
ぜひラーメン食べに来て。
そういう僕みたいなタイプの人でも気兼ねなく、なんて言うんだろうな、その場に混じれるような空間、はい、
を作るのが目的です。
だしラーメンも食べれるそうですみたいな感じ。
そうです、はい、
素晴らしい、まあね、行ったことないから、はい、でいつオープンみたいなのは。
オープンが今5月中旬から6月頃に予定しています。
あ、もう時期だね。そしたらね、
はい、
う
ん
う
ん、
じゃあでもそれがオープン決まったらまた
来ます。
来てね、
はい、あでも1個決まってます。4月29日に月光荘の夜市にて限定50食出します。
あのこの局の近くのあのあれですね、
あれですね、あれですね、あの場所です。
あ、僕も昨日ちょっと飲みに行ってました。
あ、
そこ
本当ですか。
4月の29日は何曜日。
日曜日になりますね。
日曜日ですね、しかも昭和の日。
昭和の日です。
まあ翌日休みってこと。
そうです。
お、素晴らしいねそれは。
そうだ。
あ、じゃあまずそれを先にじゃあ今宣伝しちゃおうか。
そうですね。
ね、
そう
ですね。改めまして、ダン君が夢を語れプロジェクト番外編ということで。
そうですね、う
ん、
ポップアップですね。
はい、はい、ポップアップ、期間、まあ、1日限定なんですけれども、こちら沖縄県那覇市、モノレールで言うと三重橋ですね。モノレールで言うと三重橋、住所では牧師です。月光荘というゲストハウスがあります。こちらのゲストハウスなんですけれども、あの泊まっている宿なのでね、泊まっている方だけではなく、ご近所の皆さんがね集まったりとか、全然あの飲みに行くだけ、顔出しに行くだけ、夢を語りに行くだけもできるのかな、
はい、
特にこの日はできる。
できます。
でその月光荘のイベントの中で夜市ということは屋台を、
屋台ですね、
開く、うんうんうん、ラーメンの屋台を、
天候盛りの中でやります僕は。
あのかの有名な、
かの有名な、
かの某あの JAL さんとかジェットスターさんの機内誌に乗った朝ごは
ん
のあの某、
はい、あ、そうなんですね、
某てんこ盛りさん、
ね、某てんこ盛りさんのキッチンをお借りしてラーメン作らせていただきます。
素晴らしいね、はい、あ、じゃあ逆に場所を探すときはね、月光荘というのもその、ね、はい、
てんこ
盛りの、てんこ盛朝ごはんな、朝ごはんてんこ盛りで場所は出てくるかもしれない
ですね。うん、すぐ出てくるはずね。
月光荘のブログとかにも載ってるんですかね、それは。
もうすぐ載ると思います。
そうですね。じゃあ、それもまた、僕たちのね、ページでもシェアしていきたいと思いますので、
はいはい、よろしくお願いします、
うん。まずはその情報をお伝えいたしました。一旦ここで曲をかけさせていただきます。はい、それでは、椎名林檎、神様、仏様。椎名林檎、神様、仏様、聞いていただきました。さあ、ここで改めまして、で、じゃあ、お便りの募集方法をお願いいたしたい。
はい、お伝えします。はい、お便り募集なんですが、まずは E メールアドレス、キャンディートーク sm@gmail.com、 キャンディートーク sm@gmail.com、 このメールアドレス、もしくはキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook 公式ページからもメッセージ、もしくは Facebook ご登録の方はコメントなどでも募集しております。そして今お聞きいただいております FM 那覇の公式ホームページ、この公式ホームページのトップ画面左上付近にですね、番組へのメッセージというボタンがあります。このボタンを使って我々にメッセージをお送りいただくこともできます。さらにラジオでございます、おはがきでも募集をしております。郵便番号900-0013、郵便番号900-0013、沖縄県那覇市牧師 2-18-41回、沖縄県那覇市牧師 2-18-41回です。それぞれの方法でですね、必ずペンネーム、メールアドレス、ご住所を添えていただいてメッセージをお送りくださいね。おはがきの方は切手の貼り忘れご注意ください。
はい、ありがとうございました、はい、ダン君、この後もですね一緒にお付き合いしていただきますので、はい、一旦 CM 一緒に聞いてね。
はい、喜んで。
家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
いかないの方へ、にらいかないの方へと
届け。改めまして、こんばんは、はるちゃんです。
そして大ちゃん。
かんだ。
ごめんね。ダンちゃんではないです。大ちゃんです。今日のゲストダン君も ねまだこの後も一緒に遊んでいただくんですけれども、
はい、さあここでですね、ガジュマル荘からのお知らせ、大ちゃんお願いいたします。
はい、お伝えいたします。奄美大島のゲストハウスガジュマル荘、こちらの新料金プランのお知らせです。なんとなんと、変わりなく大人ドミトリー1名様が1泊2000円で泊まれるようになっておられます。
はいよ。
しかもシーズンに変動しない料金設定ですので、もう5月の連休、ゴールデンウィークなどなど、ご予約が結構埋まってきている
っていう、もうほぼほぼ埋まってるそうなので、ね、でも諦めずに、はい、諦めないで、
ぜひお問い合わせください。1泊2000円で大人ドミトリー、ご宿泊いただけるキャンペーン続いておりますので、どうぞお楽しみになってください。
はいよ。さあここでですね、お便りの、あ、お便り募集じゃない、さっき言ったね。じゃなくて、
はい、
常に改めようね。
そうします。
では皆さん、よろしくお願いします。
はい、大ちゃん。
さあ、はい、続きましては大ちゃんのスペシャルインフォメーション。
前々回ぐらいからでしたっけ、はい、この機能。まだ僕ちょっと慣れてないかもしれない。
ちょっと俺があの機材使い慣れてきたから。
ラジオ。
じゃあ大ちゃんも行くよ、せーの。
大ちゃん、インフォメーション。
はい、機械で遊んでおります。
気持ちいいもんですね。さあ、ではでは、お知らせさせていただきます。今回はですね、僕の好きな手芸に関する情報でございます。はい、まずは、4月の28日土曜日、それから29日の日曜日、あ、ね、まさにさっきお話にあった、昭和の日のあれです ね、
うん、そうだね。
それと30日の月曜日にですね、うん、第7回クラフトフェア南城が開催されます。
わほい。
こちらはですね、あの、正直僕初めて知ったんですね、
うん、
あのちょっと車で移動中の時に垂れ幕を見て、
うん、
クラフトフェア南城って書いてて、
うん、
あれ何なんだろうと思って調べて発見しました。
うんうん
う
ん、
もう第7回になるクラフトフェア南城ということでですね、うん、あの沖縄県内の南城市だけにとどまらずですね、那覇の、そういった織のお店とか陶芸のお店、ガラス細工のお店、うん、そういったところが一堂に会してですね、いろんなあの商品をお買い求めいただくことができるというイベントのようでございます。
手作り市ってことなのかな。
ちょっと違います。
違うんだ。
プロの方が、プロの作家さんが集まって、うん、それを、まあ、沖縄県内のいろんなクラフトに携わるプロの作家さんが集まって、うん、それを一つの場所で楽しむことができるというビッグイベントでございます。
お茶碗とか売ってるんですか。じゃあ、
あるみたいですよ。うん、
欲しい。
今欲しいもの。じゃあ、あの、いい出会いがあるかもしれない。
うん、そうだね。
こちらがですね、南城市玉城総合体育館で開催されます、
うん。
体育館ということでですね、土足は現金となっています。気になる方はですね、ご自身で、スリッパをご用意いただくようにちょっと注意インフォがありました。
この機会にちょっと懐かしい気持ちを思い出して、上履き買うのもいいよね。
かもね。大人サイズあるかな。
え、中学生とか履けるからあれでしょ。
あ、そっか。
ね、ね、
そうだ ね。そんなに変わってないよね。
意外にあれ家でも使えるからね。
あ、本当。うん、じゃあぜひぜひこの機会に、うん、
この機会に
懐かしいね、うん、思い出を。このですね、南城市のクラフトフェアなんですけれども、
はい、
なんとですね、そのクラフトだけじゃなくて、フードコーナーもあるみたいでございます。うん、なので、一堂にですね、いろんなもの楽しんでいただきます。これが、お時間がですね、朝の10時から
、
はい、夜の18時、
はい、
最終日だけ夜の17時、
はい、
4月の30日月曜日の祝日ですね、大会休日、はい、この日は17時までとなっています。公式のホームページがですね、ティーダネットのブログで、
はいはいはい、
ありますし、お問い合わせもそちらでメールアドレスの記載があります、
うん、
それと参加される作家さんの一覧だったり、
うん、
そのマップなどもですね、ブログ上で確認もいただけますので、ぜひぜひ気になる方は要チェックなさってみてください。
はい、素晴らしいですね。ダン君いかがですか、こういう遊び。
楽しいです。
うん。
ここにいるだけでもすごく楽しいです。
ねえ、ダン君もそういったなんかお買い物とか、なんか自分でこだわった、ほらこれからラーメンするわけだからさ、はい、器とかも今真っ最中。
そうですね、真っ最中ですね。
うん、南城市に行ったら見つかるかもよ。
見つかるかもしれないね。
見つかるかもよ。
でも自分のマグカップが欲しいです。
おお、
マグカップ不足です。
どんだけ割るの普段。
個人用かな。
個人用です。
なんか怒った時にヘーって割るとかじゃないわけ。
そういうわけじゃないですけど。 持ってきてないだけです。
ごめんね。つまだね、大ちゃんよろしくお願いします。はい、
もう一個ですね。
ごめんね、挟んじゃった。
いえいえ、これもですね、クラフトに関するお知らせです。はい、ご存知の方多いんじゃないでしょうか。モノレール古島駅すぐ近く、沖縄最大級の手芸屋さん、虹の家でですね、うん、特別講習会、ワークショップの開催が決定いたしました。はい、こちらは5月の情報になっています。ちょっと先なんですけれども、いつも人気でですね、うん、結構締め切りが早いんですよ、うん、埋まっちゃうんです、なのでちょっと早めにお知らせしようと思いまして、はい、5月のですね18日金曜日と19日の土曜日、その2日間でなんと4種類のワークショップを楽しんでいただけます。すごい。まず18日のですね金曜日は卓上、旗織り機先織りで、ズバゲッティを織ろう。これちょっとびっくりされる方多いかもしれません。手芸の中ではですねズバゲッティはすごい普通に有名なんですけど、ちょっと太めの T シャツやんっていうやつで、ズバゲッティじゃなくて
それもよくわかる T シャツやん
T シャツを裂いた太い糸っていうんですけども、はいはい、それの有名なメーカー名商品名かな、はい、ズバゲッティってい
う、あ、ズバゲッティ
これでちょっとマットみたいなものも取れるんですね。はいはいはい、この講習会がですね朝の10時からお昼の12時半ということで、参加費がですね3000円でございます。なんとこの先織りっていう旗織り機を作られたですね、はい、これも手芸屋の関係の人では有名なクロバーさんの方が福岡から、うん、講師の方がわざわざお越しになって皆さんに丁寧に教えてくださるようでございます。うん、同日この18日金曜日ですね、時間帯変わりまして13時30分から15時30分第1部と、はい、15時30分から17時30分の第2部で枕目紐を使って、ねじり結びのプラントハンガー、
はいはい、
これはですねまあ、プラントハンガーっていう名前の通り、多分お店とかで見たことあるんじゃないかな、吊るしてるやつ、花瓶というか植物を吊るしてて、その吊るしてる紐がこう細工されてるような結びになっているものをプラントハンガーっていうんですけども、それのですねワークショップがこの同じ5月の18日の金曜日、ズバゲッティを折った後の時間でですね、
ズバゲッティの後
に楽しんでいただけます。でですねこの枕目紐を使ったワークショップはですねちょっと上級者向け応用編ということもあるみたいですので、まあ腕に自信のある方ぜひぜひ参加なさってみてはいかがでしょうか。
それを見てるだけっていうのはできるのかな。
多分ね、お店の3階、この虹の家っていうのがビルになってるんですね。ただちょっとそんなに広いスペースではないので、ひょこひょこっと見るぐらいはできるかもしれない。ちょっと見学自体が可能かどうかは直接虹の家の、そうだね、方にですね、お問い合わせいただきたいなと思います。
でもね、やっぱりいいものいい作業を見るとやっぱりね、自分も上達するから ね、
ね、あともう一個ですね、はい、この19日の方もですね同じようにワークショップ2種類あります、はい、でこの日はダーニングマッシュルーム、これはニットとかがちょっと破けたところを、マッシュルーム状になってる木のなんか道具を使って可愛く埋めれるってやつなんですね、これの講習会も1500円で朝10時から12時30分、あとストリングボードっていう、これはちょっと僕も初めて知りました、ストリングボード体験講習会というのですね、14時から16時講習料が2500円となっています、このねストリングボードっていうのはちょっとなんて言ったらいいんだろうな、プリントリでアートが入る、早く作れる、私立スキチベーツ、
はい、
はい、
ぜひですね、
早口言葉の挑戦状だったかな
確かにコーナー間違えちゃった恐れ入ります。ちょっとごめんなさい、私この辺は情報不足でした、はい、ぜひぜひですね、虹の家、こちらお申し込みなどにですねちょっと細かい要素があるので、虹の家の3階手芸コーナー電話番号が 098-884-4579、098-884-4579、虹の家3階手芸コーナーまでお問い合わせやお申し込みのご確認お願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ大ちゃんからインフォメーションでございました。はい、ここでまた一曲お届けしたいと思います。これは僕からダン君にもお届けしたいかな。あら、絶対知らないかもしれないけれども、はい、昔流行った声優さん小森めなみです。大好き小森まなみさん、大好き、聞いていただきました。
よ
大好きだよ、ダン君。
メッセージまっすぐだったね。
はい、ここで配信方法のお知らせです。
はい、お伝えします。さあ、もちろん今お聞きいただいております FM 那覇、毎週土曜日午後8時からの1時間で楽しんでいただいているんですが、ポッドキャストでも配信しております。番組放送終了後に聞いていただくことができますよ。 FM 那覇の公式ホームページにありますポッドキャストメニューに進んでいただいて、キャンディートーク笑ってマンボウのページに行けば、パソコン、スマホからいつでも聞いていただくことができます。しかもポッドキャストのアプリにですね、この番組をダウンロードしていただければですね、登録などすればですね、いつでもどこでも楽しんでいただけます。ただポッドキャストは著作権
せーの著作権
の都合上、意図的に一部カットしてある部分がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうね、大ちゃん。じゃあここで一旦 CM でーす、
はい。家庭料理でほっと一息、ランチも夜飲みも小春日和で、那覇市三原日の通り沿い小春日和。那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
はい、改めまして、はるちゃんだよ。
大ちゃんだよ。
なんだよ。
さすが。
もうすごい、初回とは思えないぐらいのね、対応力だね。どんなラーメン屋になるか楽しみです。はい、さあ、そのダンコのプロジェクトなんですけれども、はい、さらに先ほどのね、イベントのお知らせもありましたが、もっと大切なお知らせがありますので、はい、じゃあダン君から教えてください。
はい。ただいま夢を語る沖縄は、はい、キャンプファイヤーというクラウドファンディングのウェブサイトを使ってですね、恩送りのラーメン、はい、ラーメンをゴチする、クラウドファンディングを行っています、はい。この企画は3000円から支援できるんですけれども、はい、3000円支援していただけると、自分が会ったこともない見ず知らずの若者にラーメンをゴチできるんです、
はい。
そしてラーメンをゴチされた若者はその恩を受けて、
うん、
はるちゃんごちそうさまでした、僕の夢は世界を一周することですっていう夢を語って、
うん、
その動画をはるちゃんに送られてくる、そんな感じ で僕夢を語る沖縄からのお礼としてはるちゃんにこの場所を体験してほしいということでラーメンただ券を1個あげるっていう、
うん、
誰かのために何かいいことをするっていうクラウドファンディングを今やっています、う
ん、はい。
今あとちょうどプロジェクトが15日で終わるところですね、う
ん
う
ん、あ、4月の15日
4月の5月1日に終わります。
失礼しました、
ね、4月の30日の11時59分までなんですけれども、うんうんうん、はい、そうですね。
じゃあその値段に応じたそのサービスというか夢語る、はい、夢を語る内容があるってことなのかな。
いや、うん、なんて言うんだろうな、夢、
3000円
でも3000円からは、うん、ただラーメンをごちする、うん、そして自分がラーメンただけをもらうっていうのなんですけれども、うん、4000円からは T シャツがもらえたり、
あ、そう、
5000円、うん、今5000円があといくつかな、3つ4つぐらい1ヶ月食べ放題があったり、
5000円で、
はい、
すげえ
あのすごいね、
早割っていうのもやっていて、
うん、
1万円払ったら1ヶ月食べ放題、
うんうん、
15万円で3年間食べ放題です
安くない？
はい、すごいね。
なんか15万円の、ね、単体だけだとさ、はい、まあ、そんな安い値段じゃないけど、3年間食べ放題でしょ。
なんかいいところついてきますね。僕結構自信あるんですけど、この値段、
うんうん、いいところとか安くない
ちょっと多いけど出せなくもないっていう、
そうですね、3年でしょ。1年だったら分かるけど、はい、3年も
3年です。
まあいい、まあ、か、これで、
はい、
まずは3年っていうね。
まずは3年っていう。3年からでって
ね、
はい。
そう、すごいね。
いうのもあったり、うん、ポップアップを僕のお店でいつでもできるよっていう権利も売ってますし、うんうんうん、
ポップアップって？
ポップアップっていうのは場所を間借りして、うん、そこで、なんだろう、例えば、コーヒーを出す喫茶店をやりたいとか、カレー屋さんやりたい、アートギャラリーやりたいっていう、そういうみんなの、自分がやりたいところをその価値を高めるっていう上で
公開録音、俺ら
いいですね大学生大学生連れ込んで
大学生連れ込んで
連れ込んで
印象悪いな
若いの興味ないわ
失礼いたしました
。そういうことじゃない、そういうことじゃない。
でも本当にラーメン屋さんって聞くとあれだったんだけど、うん、ラーメンをするっていうのはまあ一つのあ こうアプローチの仕方だけ で本当にその夢を語るっていうことがもう中心になっていろんな動き方をするお店、
ね、
まあ、空間なのかな。
で、ね、
でもちろんそのラーメンも妥協なしってことだよ ね
僕ができるプロフェッショナルのレベルまで出せるのがラーメンなんですよ。そのものがラーメン自信があるんで、なのでもし僕がカレーのプロフェッショナルだったらカレー屋さんやってました、
うん、まあそういうことだ ね、
はあ、面白いね。
私はカエド。
そかそか、
じゃあ俺はルーローファンかな。
あ、いいですね。美味しかったです。
でもまず入れてもらえなそう、なんか
そんなことないです。
充実してるでしょって言われそうな感
じで、いつでも来てください、いつでも来てください。
何だったっけ、なんて検索すると出てくるんだったっけ。
今夢を語れ沖縄、
クラウドファンディングの方は、
そうそう、そっちの方は、
今夢を語れ沖縄で調べていただけると、うん、Facebook、Instagram、Twitter 全部やってるんですけれども、うんうん、そこから必ずリンクが飛べるようになっております。
なるほどね、
うん、はい、
うん、じゃあね、まあ、僕たちキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook ページでもそちらをね、はい、ぜひ後でね、はい、忘れないうちにシェアしようね、
はい、よろしくお願いします、ね、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。そうか、でもそのクラウドファンディングを経て、まあ、5月のだからもう4月末って思ってた方がいいね。
そうですね、
うん、なのでぜひぜひ、その特にね琉大の那覇に住んでてね、琉大に行かれてる方もいるでしょうからね。
いますね。いますね。
3年間15万円でラーメンずっと食えるってよ。
すごい企画。しかも、すごいよね。
しかも、1日100杯までです。
あえて言葉選ぶけど、バカじゃないの。すごいね。
101杯目からはごめんなさい、代金頂戴いたします。
え、1日
?1 日です。
1日100杯まで食べる。
100杯まで。
だから、朝昼晩は確実に食えるってことだよ。はい、3年間15万円で、毎食食えるってことだよね。
あと、もう一つあります。うん、同伴者も無料です。
え、でも常に2人で行ったら1人7万5千円でいいわけ。
そうです、そうです。
計算ってる、計算ってる、
合ってるか。
すごいね。
はい、
はあ、なるほど、はい、すごいね。俺はお金毎回払うけどさ。、
はい、
もちろんそういったクラウドファンディングを通じての応援の仕方としてね、
いいね、面白いね。
でもちろん気に入ってくれたら毎日来てくれてもいいしね。
毎日ラーメン食べたいって人はそれで夢を変えるしね。
そうですね。、うん、まあもう店開いてないのに3年間買ったら大好きです、うちのこと。本当に大好きだから、うん、もう僕も会いたいですし、下がりたいし、なんだったら働いてってほしいしっていう感じなんで。
俺も買いたいけど、ね、俺はもう知っちゃってるからね。まずね。
そうですね、まず食べに来ていただいて。
そう、いや、まずギリギリまで待とうかな。
そうですね、わかりました。誰も買ってないんだったらみたいな。
あと、はるちゃんとだいちゃんが語る動画とかも、ね、もしよかったら。
いいやりましょう、やりましょう。面白いですね。
大丈夫かな。僕、自分のことばっかり言いそう。
大丈夫です。
夢ってさーとか言って。いや、でも面白そうなことしてるね。うん、はい、じゃあ、こういうことしてる人が全国にいるわけだ。
います。
今、そのほら、2020年までに、その47って言ってたけど、今、どれぐらい達成してるの？
今東京にあって、京都にも11月の29日にできて、僕が沖縄で、秋に千葉で、兵庫も決まっていて、で来年の6月ぐらいに愛媛も決まってます。
じゃああと2年で頑張るってことだね。
頑張ります、はい、
でもすごいね、そこまですでにいろんな動きがもう始まっているんだね、
はい、ありがたい
でもすごいね、なんか一つのお店をするって簡単なことじゃないからね。
全然簡単じゃないですね、
うん、けどそうやっていろんな、ね、人にたちに支えられてるからこそのあれなんだろうね、
本当だね、
うん、さあもうこんな時間になってきちゃったな。
早い
な、
早い、
ちょっと、うん、締めの言葉の前に最後大ちゃん、お便りの募集をお願いいたします。
改めてお伝えいたします。お便り募集がですね、まず E メールアドレス candytalksm@gmail.com、 キャンディートークは英語のスペルで sm@gmail.com です。あとはキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook 公式ページからメッセージ、もしくはコメントなどでも募集しておりますし、お聞きのこの FM 那覇公式ホームページ、トップ画面の左上付近にあります番組へのメッセージフォームから我々にメッセージをお送りいただくこともできます。そしてラジオでございます、おはがきでも募集しております。郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧市 2-18-4-1 です。それぞれの方法で必ずですね、ペンネーム、メールアドレス、ご住所を添えていただいてメッセージをお送りください。おはがきの方はですね、切手の貼り忘れご注意くださいね。
はい、はい、はい。よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、改めて申しますが、公共の電波に乗せれる内容でよろしくお願いします。
お便りね、たくさん来ているということなんですけれども、ぜひ早口言葉も、公共の電波、FM 放送に乗せれるものということで。スターディングボードのやつ。ね、よかったら使ってください。ね。
この前、大ちゃん言ってたやつなんですが、改めてみたいな感じですね。うん、そんな感じで。
はい、
あっという間だね、ダン君さ、この初めての経験だったらしいですけど、はい、僕たちには全くそれを感じさせておりませんが、
もう心臓バクバクです、今でもバクバクです。
うわ、すごいね。
何かほら、言い残したこととか、もう時間があるだからこれ言っとかなきゃとか、まあ、改めて4月の29日は、ね、沖縄県那覇市にあります、住所は牧師月光荘、はい、旅人酒場月光荘にて4月の29日日曜日昭和の日に、何時から
4時からですね。
4時から。午後4時から。
4時から9時半
まで。まあ、夕暮れ過ぎまで。
限定50食？
限定50食になります。50食。はい。
じゃあ、俺も食べに行けれるね。
うん。ありがたいです。嬉しいです。
残ってることを祈ってる。ね、はい。本当にね、すぐなくなるからね、ラーメンってね。
すぐなくなると思いますね。
ぜひ。あ、何系のラーメンかっていうのだけ。
はい、あ、よくぞ聞いてくれました。うん、もう、がっつり。うん。4D の二郎系ラーメンです。
4D
なんか丼からはみ出る、すごいはみ出る
っていうね。 3D4D ってことか。
もう匂いもすごいみたいな。
沖縄でいう肉そばね。 あんな感じか。
沖縄でいうそこら辺にあるそばだね。そこら辺にある野菜そばとかで。
そっかそっか、 4D の
がっつり二郎系というやつですね。
4D、 あ、すごい表現なんだね。 4デュエル、デュアル、
フォーディメンションですね。
フォーディメンションだった。
はい、みんな有名なデブが認めたみたいな。認められし4人の D が。
ひどいね。ちょっと待って。応援してあげよう。
ありがとうございます。
まあでもそっか、認められし4人のデブだったら美味しそうだね。確かに。
二郎系って食べたことなくて、はい、実は。沖縄でもあんまり聞かないもんね。なんか何店舗があるとは聞いたんだけど、
俺もあんまりないかな。
4月の29日、
はい、よろしくお願いします、はい、皆さん
ぜひね、楽しみに。もうこの FM 那覇ですから、那覇市民の皆様は、はい、ね、これを聞いて、はい、ぜひぜひね、ラジオ聞いたよなんて言ってくれると、ありがとうっていう特典サービスが出て、
はい、笑顔でありがとう、
笑顔でありがとう、
ね、イケメンスマイルが見れるかも。
本当にね、イケメンですからね、
ありがとうございます。
なんかあともうちょっとだけれども、じゃあ、出身はブラジルのどこですか？
東京です。
東京だった。
お父様が
すげえ東京だった。
お父様がそうだったんだ、ね、
両親ブラジル人です。
ご両親が、
ご両親、はい、でお父さんが日系のブラジル人で、
なるほど、
それで僕は名字を平塚っていうのをもらってるんですよ。
あ、そうなんだ。
お父さんが
で、日本でも向こうでも使えるようにダウン。
そうです。
なるほどね。
じゃあ、初恋は何歳ですか？
初恋は7ぐらいかな。
7歳？
はい。
ブラジルの人？
いや、日本人
です。日本の人。名前は？
わあ、のりこちゃん、のりこちゃん、
おりゆきてるくん。
かぶす。
嬉しかった。
ねえ、まあ、はい、そろそろお時間が近づいてまいりましたけれども、はい、さあ、夢を語れ、
夢を語れ、
れるじゃなくてれだよね。
れですね。全部ローマ字表記です。
うん、ローマ字表記で、
ローマ字表記で夢を語れ、
語れプロジェクト沖縄。はい、うん。なんかダン君のじゃあ、まあ、人となりの紹介とかも載ってるのかな？
はい、載ってますね。
うん。もう一回、フェイスブック、
インスタグラム、ツイッター
。じゃあもう、フェイスブックの方はね、僕たちの方で。あと、僕たちのページにも、ぜひぜひ、投稿ができますので。
はい。
うん。こんなやりますよとかね、ぜひぜひやっていただいたらと思います。
お願いいたします。
こんな感じで、もう本当に全然なんか素人感ないね。語りで。
頑張ります。
すごいよね。
ね、あ、でもほら、普段人前で語ってるからだね。
それはありますね。
そうだね。
少しばかり。少しばかり。
はい。いや、今日はすごい、いや、なんかドキドキしちゃった僕。僕26歳の時対面してたら多分ね、わーってなってたと思う。
どういうことですか？
これだけ自分のことをもしっかり持ってやってる人ってなかなかいらっしゃらないと思う
もの。ないからね。
ありがとうございます。
ね、なんか逆にさ、ダン君から見て、はい、このスタジオも含めて僕、はい、ほらちょっとリスナーの目線でどんなだった？
なんかもうすごい 嬉しいです、うん、キャピキャピしてる感じがいいです
意外とまだ我々若かった
あと自分のことじゃないとあの話が下手になるね
ちょっとね愛らしさが出ちゃうその辺はやっぱり26歳のキュートなキュートな部分が出てくるね
わかりやす
ねこれだけ魅力あふれるダン君直接会えるのも29日にね、はい、
本当に応援したくなるんだよな29日4月の29日、はい、そしてもうその
際5月の中旬には、
はい、ね中旬から6月ぐらいまで、はい、6月にはじゃあ空いてるってことだね
空いてますね、うん、空いてるように頑張ります、
うん、ねそうだね、
はい、じゃあまあ日によってだけどオープニングセレモニーは呼んでね
あ呼びます、
うん、
呼
ばせてくれてこういうのしないのあのなんかテープでカットみたいな
あめんどくさいですね
あれは別じゃん
鉄道とかですもんねあれは
モノレールの開通とかでしょ
、開通させようよ
あや夢開通しちゃう超特急だね
考えときます
さあじゃあ今週の相手ははるちゃんと、はい
大ちゃんと
ダンちゃんです。
ありがとうございました。せーの、バイバーイ。バイバーイ。